主イエスキリストの皆を私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今も生きて働いてくださって、そのに期待して、さて、礼拝を持っていきたいというふうに思います。とですね、正午の方に書いたんですけども、児童養護施設、ラモンドの枝がですね、福島県の郡山市に建てられてですね、スタッフの方も3人行っているんですけれども、もう今度の5月の23日にしてます。あ、ちょっと間違えてしまったんですけど、5月の23日に、里親協議会ですかね、里親審議会というのが行われて、そうなんですね。で、それでそこで、ファミリーホームとしての、認可が受けられますと、子どもたちを実際に今年から受け取ることができるんですね。でもこれ1年に1回 の、 この審議会だそうでですね、これ落ちちゃうとまた来年までないということなので、ぜひですね、これが受かって、本当に具体的にこの子どもたちをですね、本当に受け取ることができるようになるのになっていきたいと思います。それとですね、四日市 の、 山下敦牧師って方がおられるんですけど、よく賛美大会 の、 ヤングの部門とかでですね、よく司会をしたり、船白馬キャンプの映画ですね、映像祭で司会されたりする方なんですけども、くも膜下出血で倒れられてですね、手術を受けられました。ぜひ回復のためにですね、祈りしていきたいと思います。ただ一言ですね、通用施設とそのためにお祈りしたいと思います。お願いします。お祈りください。します。愛する天皇様、感謝します。5月23日の、里親審議会で、本当にこの郡山市の、児童養護施設は物の枝が認可され、またファミリーホームとして本当にこう具体的に働きを進めていくことができるように助け導いてください。本当に主が用意しているこう計画が開かれ、ここの子どもたちが来、そして本当にこうその中でこう育まれていくことができるように、どうぞ助け導いてください。特にここまでの時代に向かって困難な状況の子どもたちが増えていますけれども、そのような子どもたち一人一人受け取ることができるように助け導いてください。また、四日市教会の山下牧師が今ごめんこ出血で手術されましたけれども、私はこの回復を与えてくださり、守りを与えてくださることをお願いいたします。副作用がないように、また後遺症がないように守ってくださり、再発がないようにしてください。完全な癒しを与えていてください。ご家族と教会のように特別な御手を置き、私が持っているこの心ごととしての素晴らしい益が表されてきますように、豊かにさらに導いてくださることをお願いいたします。例えば公共会でも病んでいる方々、また、この家族の方々や、また外部の方々のように特別な癒しを与え、解放を与えていてください。聖霊様はご自由の皆さんを一人一人表し、癒しと奇跡の技を成していってくださることをお願いいたします。主をあなたに信じます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。そうですね、あとさっき申しましたけど、6月のですね、6月にはヨーロッパにチェコ、ポーランドチームというのが使わされます。それから、カンボジアの個人の子どもたちが6月にやって日本にやってきます。こう6グループのですね、他の方が呼んでくださって、日を出してくださって来ることになりました。コンサートですね。それから、7月15日はサンタが、7月15日はですね、いつも海外に出ているようにって秋元牧師さんと神様に示されているんですけど、今年も、パトモスですね、チームが出ることになりました。で、これはどなたでも派遣なんですね。それで、地中海に浮かぶとっても綺麗な島でですね、ヨハネが ヨハネの黙示録を書いた場所なんですね。ヨハネがこう島流しにあった島なんですけども、その場所にいているんですけど、すごい便座になってですね、非常に安い、またいろんなことが示されているというですね、本当に不思議なというか、本当にこう祈りやすいところなんですね。あの景色も素晴らしいところなんですけど、どなたでも行けるので、ぜひ7月15日挟んだの派遣ですね、また一応があるのでぜひ応募していっていただきたいと思います。まあ、世界一で、世界一の風って秋元国際呼んでいますけど、本当に爽やかなんですね。ちょっとこう湿気がないっていうんでしょうか、地中海の素晴らしいこう風を浴びながらこう祈れるというですね、素晴らしい場所でもあります。でそして、白馬キャンプがですね、夏の白馬キャンプが、7月の26がですね、プレキャンプで、27から、29までですね、本キャンプがあります。この中で白馬大会も行われますので、ぜひですね、いらしていただきたいと思います。なかなかこの時期です、お休み取るとか難しいとか方も多いと思うんですけども、道行かれたらぜひ祈って、また信仰のなんかこう対応を出していただきたいと思います。素晴らしいですね、またキャンプは持たれますので、ぜひいらしていただきたいと思います。はい、そうですね。そして、今日はですね、さっき今日はペンテコストの礼拝なんですね。聖霊降臨日、聖霊が降りてきた日っていうふうにですね、ことで今お祝いを、している、記念して礼拝をしているわけなんですけれども、使徒の働きの一章の方に、一章の方に書かれているんですけれども、そのカリオの祭りというところの時に、ペンテコステっていうのはですね、なんか聞き慣れない名前ですけども、ペンタゴンみたいですね、やっぱ聞き慣れない言葉ですけど、50っていう意味だそうですよ、ギリシャ語の50で、杉越の祭りから7週ですね、49日経った50日目がこの、7週の祭りって言ってですね、七週の祭りとか発音の祭りっていうんですけども、収穫を祝うですね、刈り入れを祝う、刈り入れの祭りと思いますけど、いわゆる向こうはあれですね、最初に秋にこう種をまいて、麦だったら秋に種をまいて、その頃降る雨があって、それが初めの雨で、あと今度収穫の時にこう前にこう直接降ってくる雨がこう後の雨になってくるわけですけども、その、最初 の発穂を一番最初にこう発穂一番いいところを神様に捧げるっていうですね、そういうお祭りがあるわけなんですね。でそれがペンテコステの時です。でちょうどイエス様が十字架にかけられて、それが杉越の祭りで、そして50日後にこのペンテコステがあったんですが、その時に聖霊が下ってきたんですね。そして何が起こったのかというと、弟子たちはもうそのイエス様が復活してからもずっと恐れていて、自分たちも捕まるということで、恐れていて、一つそこに集まってみんなで祈っていたんですね。 でもその時にこう聖霊が注がれた時に、一人一人の上にこの炎のような分かれた舌がですね、こうベルですね、こんなような舌が、これ当たっているかどうかわからないですけど、こうベルのような下炎っていうんですか、どんな炎かよくわかんないんですけど、それが一人一人にとどまってですね、でこの一人一人が他国の言葉で話し出したんですね、精霊に満たされて。そしてそれはそこに来てた人もみんなその国の言葉だったんですね。 ですから彼にとっては予言であったわけです。でちょうどそれはこのヨエルの予言の成就が起こっていったわけなんですけども、でそこからですね、大きく変わっていったんですね。まずさっき見ましたけど、教会がスタートしました。旧約時代は教会ってはなかったんですけど、神様、今私たちの新約の時代は教会を通して私たち教会の体の一人一人体の一部として神様を導いておられるんですね。教会がスタートしたということと、聖霊の働きですね、始まりました。で具体的に言うと 弟子たちのまず信仰が変わったんですね。こう手を閉じてこう隠れて、そして祈っていた弟子たちなんですけど、もう大体迫害があってもですね、恐れずに宣教していくようになって、そしてみんなこう殉教、ヨハネ以外殉教していったというですね、もう信仰が変えられてしまったんですね。そして働きが変わってきてですね、説教を通して、彼の説教を通して3000人とか5000人とか一度に救われるようになりました。その聖霊が注がれてからですね。そしてもう一つは聖霊の賜物ですね。癒しと奇跡、死人の蘇りといったような賜物の働きがですね、予言もそうですけど顕著に開かれてきた、与えられてきたんですね。これらがこう、この3つが大きく変化してですね、そしてここから全世界に向けて福音が伝えられるようになっていったんですね。ですから同じ人なんですけど、その弟子たちも変えられてしまって、そして聖霊に満たされて歩みが変わっていきました。でイエス様が言われていた、予告されていたことですね、一章の方にあるんですけども、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの地と地の果てにまで私の証人となりますと言っているんですね。ですからそのような働きが聖霊を受けた時に証人としての力が与えられると言って、その通りのことが起こっていったんですね。でさっき見ましたそのヨエルの予言の後半にあるように、これは私たちが今日ペンテコストの礼拝だって言って、それを記念して礼拝するっていうだけじゃなくて、これからこのペンテコストにあったようなことが私たちの時代にこれから起こってくるってことなんですね。聖霊が注がれて、だから福岡でも例えば今150万ぐらいいると思うんですけど、ほとんどの人がイエス様を知らないとか、福音を聞いて もう拒絶するとかですね、そういう状況だと思うんですけども、聖霊が注がれてくると、多くの人たちがこう罪が分かったり、神様を求めたり、本当にこう心が低くされたり救われてくるわけなんですね。 で私たちの信仰もこう変えられたりですね。で私たちが手を置いてですね、なんか風邪も治らなかったのに、がんとか死人が蘇ったりとか癒されたりとか、違う働きが起こってくるってことですね。つまり聖霊の働きが始まるとですね、そういったことがこうこれから我々の時代に向かって、だんだん聖霊の働きが強くなっていますけど、それもさらに強い働きがですね、こう始まってくる、私たちの時代に起こってくるっていうことをですね、まず覚えていきたいと思います。でそれが顕著になるのが関南時代がですね、反キリストによって中東アフリカが締結されて、そこから関南時代が始まるんですけど、その7年間の半分の 3.5 年この前半にですね、世界をリバイバルがやってくるわけなんですね。でそれがこのヨエルの予言の成就が起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから私たちはそのすごいリバイバルの時代に向かっているということですね、聖霊の時代に向かっているということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、ちょっと簡単に聖霊のことをお話ししたいと思うんですけども、イエス様がですね、十字架にかかる前に、イエス様が十字架のことを言われたら、弟子たちがこう悲しんでですね、よく分かってなかったんですけど、でも悲しんでいたときに、イエス様が前もって言っておられたんですね。ちょっと開きならなくていいんですけど、ヨハネの福音書の方でですね、16章なんですけども、かえって私のこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。去っていくということですね。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世に備えまで認めさせます、うんぬんと続いていくんですけれども、益になるって言われたんですね。イエス様が十字架にかかってこの世からこう取り去られていってしまうんですけども、それはあなた方にとって益となる。 で自分が去っていかなければ助け主が来ないって言ってるんですね。その助け主っていうのは聖霊のことであるわけです。聖霊のことなんですね。でギリシャ語ではですね、パラグレートスっていうそうなんですね。それは 友人とかですね、盟友とかですね、そういう、まあ、友達ですね、そばに呼ばれたものですね、そばに呼ばれたものとか、弁護するものですね、弁護士さんとかいたらいいなって思いますけど、近くにですね、弁護するものですね、弁護するものっていう意味なんですね。ですから聖霊様って私たちを助けてくださる方なんですね、いつも私たちの中にいて。で、ペンテコステまでは、旧約の時代はですね、王様とか、祭司とかですね、それから預言者とか特別な人にしか聖霊がいなかったんですね。でも今私たちはペンテコステからは信じる人すべてに聖霊がこう全ての人に内住するようになおられるようになったんですね。で、私たちがこう聖霊はいるかなと思ってですね、いないような気がするとかですね、私たちの感覚でいないように思ったとしてもおられるんですね。で、それは、もちろん信仰によって歩んでいく中で、それはさらにこう自分でも実感できるようになっていくことなんですけども、そのように変わってしまったんですね。ですから今私たちは一人一人の中に聖霊様がおられて、私たちの友であり、いつも共に一緒にいてくださる方が私たちのうちにおられるということをですね、まず覚えていただきたいと思います。ですから、その方に私たちは祈っているので、神様は祝福しように応えてくださるんだということをですね、また覚えていきたいと思います。で、それがペンテコステですね、聖霊が注がれてきたということをですね、覚えていきたいと思います。で、それでですね、御言葉にそれでは入っていきたいと思うんですけども、ローマ人の手紙のですね、一章のところを少しずつ進んでいます。そして今パウロはですね、書いた手紙なんですけども、ローマの人っていうのはこうあまりパウロの知らない人が、パウロの作った建てた教会ではないので、直接関わってないので、知らない人っていうか、そういう方だったので、丁寧に挨拶をしたりしてるんですね、自己紹介をしたりして。 でもその中で最初に大事なことをですね、福音のことをバーンと書いてきたりして、後でまたそれを詳しく書いたりするっていうですね、こうパウロ独特のこう手紙の書き方っていうのがですね、なされてるんですけども、その中でとても大事なことがたくさんこう書かれていってるので、それを見ていきたいと思いますね。7節で、ローマにすべての神に愛されている人々、愛された生徒たちへ、私たちの父の神と主イエスキリストが眠りと平和な方でありますようにって言っています。で、ローマにすべての神に愛されている人々ですね、愛された。ですから、そのローマにいるクリスチャンは、神様に愛されている人々なんだ、そして神様の計画を持って召された生徒なんだってことをパウロはこう言って呼びかけているわけなんですね。で、神様は全ての人を愛しています。クリスチャンであろうがなかろうがですね、誰一人例外なくこう愛されていますし、イエス様の十字架は、特定の人だけじゃなくて全ての人のために十字架にかかってくださったわけですね、イエス様は。ですが、それを信じた私たちというのはですね、こう神様からダイレクトにこう愛をですね、受けれるようになっているということを覚えていただきたいと思います。で、神様に、私たちは本当にちょっと極端な言い方をすると、こう神様に特に愛されているんですね。そして神様から特に大きな計画を持って導かれているんだってことを覚えていただきたいと思います、私たち一人一人って言うんですね。でも、なんかある時私たちはなんかこう財布を落としたら神様はいないっていうんですね、神様は見放したと思うようにですね、自分は愛されてないって思ってしまったり、自分は一人ぼっちだって思ってしまうことっていうのもあると思うんですね。そういう方々もずっとそう思っちゃってるっていう方々もいると思うんですけども、それははっきり誤解であるわけなんですね。で、それは神様の言葉を信じるっていうことがですね、重要であるわけです。で、神様は私たちを愛してるんですが、そして愛してると言ってるんですが、それを受け取る必要があるんですね。でも愛してるって言われても、その頭の上をですね、さーっとこう過ぎていくと、言葉だけがですね、それは私たちの心にこう本当にこうそれが表されてこないわけですね。今日は15日でですね、5の日であります。 でこの日はポイントがつく日でですね、5倍とか10倍とかですねつきますって言われると、あ、そっか、今日はあのポイントの日だなと思ってですね、私たちお店に行ったりするわけですね。でそれはあるこのポイントがつきますよってい こう言葉が来た時にそれを信じるわけです。そして行動にこう移していくわけですね。で言葉が先行しているわけなんですけども、でも信仰もあの私たちはこう現実をですね、あ、自分はちょっと今こういう状況だからもう神様に愛されてないっていうふうにこう現実を先行させるんじゃなくて、この神様の言葉を信じるってことを言葉を先行させていく必要があるんですね。でその時に本当に神様が愛されている実質っていうのはまた本当に表されてくるんです。で信仰っていうのはつまりあの目で見てから信じたらそれは信仰じゃないので、本当にこう神様、まず私たちはそれを神の言葉をまず信じる必要があるってことをですね、あの覚えていただきたいと思います。私はですね、以前救われた当時なんですけども、あの真剣に祈ってたことがあったんですね。それはあの私の心を支配していたのはその、救いの確信がないと思ったんですね。自分には救いの確信がない、で救いの確信が欲しいと思ってですね、真剣に祈ってました。で もう本当はですね、その神様に祈っていること自体救われている証拠であってですね、もう完全にもちろん救われてたんですけど、でもそういつまでたってもなんかそこからなかなか抜けなかったんですね。でもある時あの教会で新学生の人にですね、あなたはちょっと順番が違ってるって言われたんですね。であのこれが機関車だとするとですね、これが機関車だとするとあの先頭は神様の御言葉なんですね。そしてその後に体験とかそれから感情とかですね、そういうものが感覚とかですね、あ、確かに神様に愛されているとかそういう感覚とか感情とかそういうものがくっついてくると。でもあなたの場合は感覚を一番最初に自分の感覚ですね、愛されていると思う感覚とか思わない感覚とか自分 の感覚を一番先頭に持っちゃってるので、あの、そう思う時もあるし、そうではないと思う時もあるって、こうグラグラしてしまうんだけど、そうじゃなくて御言葉を先頭にしないといけないんですよって言われたんですね。で私その時、あ、そうだって思ってですね、本当だなと思って、そこからその御言葉の方を受け取ることにしたんですね。で、あ、自分はイエス様を信じてるんだから救われてるに決まってるし、あの愛されてるに決まってるっていうことを受け取り始めた時から、実際に私の生活の中に神様が生きて働いているっていうその現実っていうのがさらに現れてきたんですね。で、信仰っていうのは御言葉から神様を信じる、神のまた言葉を信じるところから始まるので、信仰が先行するってことを覚えていただきたいと思います。現実が先、私たち現実を見てしまって現実が先行してしまう時があるんですけど、御言葉が先だっていうことですね。そしてその中でこう信仰を用いていく時に具体的に神様の恵みの現れっていうのですね、あのたくさん見ていきます。そして信仰を用いていく必要があるんですね。その聖書を読んだり、教会礼拝に来たり、感謝をしたりですね、罪を悔い改めたりしていく中で神様の具体的な愛の表れっていうのを私たちはたくさん見ていくようになるんですね。神様の力ある方であり愛である方であるとこう具体的にその中でこう見ていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてパウロはですね、そのまず第一に、あなた方全てのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します、それはあなた方の信仰が全世界に伝えられているからですと言っています。でパウロはローマの人たちの信仰が全世界に言い伝えられていることを喜んでいるんですね。で当時ローマはその、世界の中心であって、そして本当にクリスチャンはほんのその中のほんの少数派だったんですね。でもその中で彼らはその迫害とかいろんなことがある中でも固く信仰に立って進んでいたんです。それが多くの方々にとってこう励ましとなっていたんですね。でそれをあのパウロはこう喜んでいる。ですからその中心は信仰にある、信仰を喜んでいるんですね。信仰があるということですね。で私たちの歩みにおいても信仰は土台である、信仰が中心であるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから信仰の歩みをしている人はこれから技が起こってくるんですね。で目で見たことだけで判断するんじゃなくて、本当に私たちが信仰を用いていくということが 中心にあるということをですね覚えていきたいと思います。長崎予選の時にすごい緊張上がってですね、またなんか福岡 J ゴスペルクラブの歌を作業を聴いててこう涙が出てきたっていう方がおられたそうなんですけど、具体的に例えば家庭でそのなんかちょっと迫害されていたりとか、職場でこう困難があるけどその中で主に従っていたりとか、いろんな皆さんが追ってる十字架とかがあって、でもそれでそのまたそれを主に捧げてこう賛美していく時に、臨在っていうのは人が作れないんですね。でもそれがあるときにこう神様は臨在っていうのを表されるんですね。それは多くの方々にこう流れていくものであるということをですね覚えていただきたいと思います。そして、私が御子の福音を述べ伝えつつ9節で、ね、霊をもって仕えている神の証しとされることですかとあるんですけども、いつもあなた方のことを思わぬことはなく、いつもいろんな旅ごとに神の御子によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っていますとですね。でパウロほど祈ってる人はいないと思うし、パウロのような信仰者がですね祈ったら何でも聞かれそうに私たちは思うんですけど、でもですね今度はついに道が開かれて何とかしてって書いてあるんですね。だからなかなか開かれない。でこの時もエルサレムに献金持っていかなくちゃいけないんですね。その基金があってで持っていかないといけないんでこうトンボ返りするので、結局近くまで行きながらローマに行けないっていう状況があったんですね。でもパウロはこう期待して祈っていたわけですね。必ず行ける、この神様の御心だから必ず行けるって期待して祈ってたんですね。で私たちも期待して祈るってことがすごく重要であるってことをですね覚えていただきたいと思います。10年ぐらいですね、春に感謝とサビリバイバルキャンプってありますけど、その申し込み金だけしてですね行けないっていうご婦人の方がいたんですね。で申し込み金1万円なんですけど、まあ、大きなお金ですよね。でもそれを捧げて行くんだけど行けない。なぜ行けないのかっていうと、まあ、お金がないっていうんじゃなくてこうご主人がですね許可が得られないわけですね。でも彼女は祈って感謝して信仰でずっとこう申し込み金をこう払い送り続けてたんですね。でもある時からですねそのご主人の方の心が変えられて、そして今娘さんと一緒にですねこう毎回のようにこう行き始めてるんですね。こう毎回のように。で信仰って確かにそのすぐですね植物のあれみたいにですねこう種まいたら芽が出たかとか根が張ったかとかバーッとです、ね、私たちもしないですよね。こう少し待ちますよね。こうやってこうもう少し芽が出るまでとかですね、そのように長いタームでですね見ないと例えば益になるとか感謝したら素晴らしい神様の意見を表されるって聞いても感謝しても何も変わらないじゃないかって思う時もあると思うんです。でも長いタームで見るときに確かに神様ですね祈りを聞かれてますし、その私たちが用いた信仰を見てくださっているんですね。で祈りを聞かれてないじゃなくて聞かれているんです。そして神様の方法とか神様の時に必ずそれは答えられていくんですね。もちろんそれは御心かどうかとはちゃんと聞いていかないといけないことはあるんですけれども、で10年ですね本当にこう信仰を歩みした人がいて、でも今は本当にご主人がこう行けと送り出してくれてですね自由に神が選挙行ったり娘さんと一緒に行けるようになっているっていうのですね、素晴らしいなと思うんですけども、でもそこまで至るまで確かにこう信仰の歩みがあったっていうことをね見ることができます。で私たちのみんながみんな10年とか20年のこう信仰の歩みをしなくちゃいけないとかそういうことではないんですが、すごくそれは大事であるということですね。パウロはなんとかローマに行きたいってもう祈ってですねローマの人たちに福音を伝えたいって、もうそれはもう神様の御心ですし、本当にこのパウロの心からの願いだったんですけど、なかなか実現しないんですね。パウロが祈っても実現しないのかってですねこう思う、ね、パウロが祈ったらすぐに聞かれそうじゃないですか。でもパウロが祈ってもなかなか聞かれなかったんです。神の時が来るまではダメだったんですね。でも彼は期待して祈り続けてたんですね。なんとかして今度はついに道が開かれてあなたのところに行けるようにってですね祈り続けていたんですね。私たちも諦めないでですね、そして神様の益にあるこうある時間がですね こうかかったりするので、最後までですね、神様に対しまた信頼してですね、祈ったり信仰内容していきたいと思います。お祈りします。愛する天のさん、この時を感謝します。テスタのお名前にお祈りします。アメン。イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところがあるからその声に手を取られるからね、やっぱ罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしていきたいと思います。お願いします。愛する天のお父様、私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。また主が私たち一人一人の必要をご存知であり、また健康の必要をご存知であることをありがとうございます。また私たちが取り出している方々の必要を健康の必要をご存知であることをありがとうございます。主が豊かに触れてください。いや、完全な癒しと解放を与えてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名で病の山にとしかる、イエス・キリストの名で人人の体と精神に入れる、癒されや腰痛の方はですね、癒されます。イエス・キリストの名でその方の腰痛をその方々にしください。最近ですね、こう、ある方はドライアイで、ある方はこう涙のこうちょっと量が多いっていうか、そういう方がいるんですが、目のお願いします。イエス・キリストのその方の目の症状や正常状態、なんか口が乾く方がいるんですが、お願いします。イエス・キリストのその方の口の症状や正常状態、あらゆる癌や、またこの細胞の病を一人一人、また一人の家族の力です。なんかこの感謝をしてください。このあなたの感謝として、私はこの爆発的なこの私のこの神の力を表すと幸せになります。特に話と思えることは、今許されている問題に関して、あなたが感謝を始めるときに、さらにそれを全うしているときに、私の技を見ると幸せになります。飯が開かれている方がいます。この生涯の中、飯というのが開かれている方がおられます。そういう信頼して、このあなたはこの導かれる道を歩んでいきなさいと幸せになります。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。